2013年2月20日、14時55分ぐらい収録、皆さんこんにちは、宮沢賢でございます。ですね、最近お昼ご飯にね、まあ春休み中なんでいろいろ、普通じゃ面白くないから工夫して食べようと思ってて、まあラーメンね、インスタントラーメンとか鍋で、ね、あの生ラーメンとかありますけど、あれのスープって実際に入ってる粉末スープとか、あるいは液体スープをお湯で、まあお湯にお湯を入れて、まあ、作るので、まあ、それのお湯をちょっとせっかくだから一工夫してみようと思って、まあちょっと今日ね、茹でたニンニクをね入れお湯で、まあ茹でたニンニクを使ったお湯を入れたんですよ、まあ、ちょっと味をつけるためにね。ただこれね、いや美味しかったんですけどね、ちょっと失敗したなってのがありまして、ニンニクの茹でた身がそのまんま残るんで、だから鍋スープの中にニンニク、茹でたニンニクが入ってるんで、まあ薬味と一緒にねニンニクを食べちゃうっていう、そんなことをねやらかしてしまうたわけで、なので、今僕の息はね、猛烈に臭いというね最悪な状況からね始めていきたいなと思います。では今回もやっていきます。はい、改めまして皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ポットナインティーズ木曜日担当パーソナリティの宮沢賢でございます。はい、まあね、ニンニクの話からね始まったっていうね、この人21歳なんですけどね、全然ねおしゃれな洋食屋とかね、そんなの行く気全くないんですよね。もう立ち食いそばとかで、ね、大好きな人間なんでね、どうしたものかっていう、まあそれは置いといて、まあそんな感じで今週のトークテーマねやっていきたいなと思います。はい、今週のトークテーマは苦手、テーマ提案者は須藤大河さん。はい、では何、完全に嫌いではなく苦手のボーダーにあるものを教えてください。できればどうしたら苦手でなくなる、まあ克服できるのか、あるいはまたは完全に嫌いになるかなど、なぜ苦手なボーダーにあるのかを教えていただければと思いますと。はい、来ましたね、苦手と。まあこれね、テーマがね出された時に、まあ一応あらかじめね僕の中でも考えてたんですけれど、まあ一応まあ2つぐらいかな、観点から見てみようかというか、まあ厳密には3つぐらいになりますけど、まあとりあえずせっかくなんで、僕はゲームのね専門学校に行ってるので、まずゲームのね話をしたいなと思います。ゲームに関する苦手ですね。まあこれね、一つは単純に皆さんでも考えられるプレイするのが苦手なゲームとかね、そういうのありますよね。まあそれをまず一つと。で、次に僕ゲームを作る専門学校にいますから、じゃあ自分がゲームを作るにあたってこのジャンルは苦手だなーっていうのをちょっとお話ししていきたいなと思います。はい、まああんまり長々とやりたくないんでね、しっかりと的確に、コンパクトにいきたいなと思います。ということで、まあ苦手なゲーム、まあこれはね、まず苦手と嫌いという時点で失礼しました。あまりね、嫌いなゲームって実はないんですよね。まあ、BL ゲーはちょっと勘弁かなって感じなんですけど、まあやったことないからそもそも苦手とも言えないんですけどね。まあそこは置いといて、まあ、まず挙げるのとして、格闘ゲームが苦手です。音ゲーも苦手です。あと、FPS っていう、なんだろうね、戦争みたいな感じで、人と人が撃ち合うみたいなね、しかも 3D っていうのかな、まあ要は奥行きがあるね、リアル立体感ある場所でやるゲームが苦手ですと。まあ主にその3つは苦手ですね、プレイするのは。まあこれは単純にね、経験値のなさっていうのが正しいのかな。もう音ゲーなんて全然やりませんし、家にも音ゲー持ってませんから、ゲームセンターにあるアーケードのユビートっていうね、そういうゲームがあるんですけど、それを人生で何回かやったぐらいかなっていうぐらいの、ほんとそんな程度の経験値なんで。でも、ユビートってやってて楽しいなと思うんで、嫌いではないんですよ。だから苦手としてるって感じで、まあ音ゲーは苦手だなっていうの。でまあ格闘ゲームね、これも一応やってますし、持ってもいるんですけど、苦手です。なんて言うんでしょうね、コマンド入力みたいな感じですよね、あれって。要はコンボつないで、まあ相手をボッコボコにしろみたいな感じで、 いかに相手にの攻撃より早くこっちの攻撃を仕掛けるかとか、相手の攻撃に割り込んでやるとか、相手の攻撃ガードしてそのままカウンターしてみたいなことをやってっていうんですけど、僕それできないんですよね。なんだろう、指は追いつかないんでしょうかね。だからプレイするのはね好きなんですよ。実際に格闘ゲームやってますし、まあ最近やってないですけど持ってますし、ですけど苦手です。苦手になってるんですよね本当に。なんであんなできないかなっていうぐらい、あのなんか練習モードかねなんかで、コマンドが表示されるからそれを的確に入力しろっていうのがあるんですけど、それ一つもできないんですよねというくらい、もう残念なね残念な感じなんですけどね。だからまあ苦手という感じですね、でもう一つ FPS、これは本当に音ゲーよりさらに経験値がないです。人生で初めてやったの今年じゃない、いや違う、今年ではない、去年でもない。一応昔任天堂64にあったゴールデンアイだったかな、まあめちゃくちゃ面白いゲーム、あれはやったんですけど、やっぱり、全然できないですね。もう去年友人の家行って FPS やったんですけど、プレステ3の、もう全然ダメダメですよ。もう相手どこにいるか分かんないし、俺何していいのか分かんないし、武器ってどれみたいな感じで、もう全然ダメですね。まあな、あれは本当に経験値がないから、自分が最初からド下手なのかどうかも分かんないんですよね。もう本当に苦手はしてるんですけど、まあ、多分ド下手だと思うんですけど、だから練習すれば少しはできるんじゃないかと、ちょっとは思ったりもします。もうちょっとね、なんかマップの見方とか武器の使い方とかを覚えてやれば、もうちょっとはまともにできたかなと思うんですけどね。はい、まあそんな感じですね。まあ一応これの克服ですか。まあ完全には嫌いにはなりませんね。僕一応好きでやってるんで、だから苦手とはしてるけど嫌いにはなれないと思うんで、まあ練習になるのかな、ああいうゲームって。まあ一応センスとかもあると思うんですよね。それこそ音ゲーなんてリズムセンスとか音感とか、ああいうのがあってなんぼじゃないかなと思うんですけどね。僕全然反射神経で生きていってるわけじゃないですけど、それでやってるような感じもしますんで、だから全然成績ダメなんですけどね。だから音ゲーも、まあもうちょっとリズムをね練習するとか、そういうことをやった方がいいのかな。格闘ゲームは無理ごめんなさい、これは克服できない。正直格闘ゲームは何回もやってたんですけど、ダメっす、あれはダメっす。あれヘボイ格ゲー、まあ格闘ゲーマーになってます。まあ、格闘ゲーマーでもないんですけどね。で、まあ FPS もこれは本当にやってないから単純にやってみたらどうかなって感じですね。はい。まあ本当に FPS に関してはそんな、本当に経験がないからしゃあない。で、まあ一応、次にね、制作側から見て、自分がこのゲーム作るとしたら、このジャンルが苦手だなってのが、まあ音ゲーとかはまあ置いといて、いや、全然考えたこともないから、で、単純に考えてみて、RPG って苦手じゃないかなっていうか、ちょっと苦労するかなっていう感じがして、なんだろうな、物語を作るっていうのだったらできなくもないんですけど、いや現にそういう授業やりましたから。でもね、なんか RPG にするとなると、やれ攻撃のバランスだとか、やれアイテムがどうのこうのとか、マップがどうのこうのとか、いろいろ考えなくちゃいけないので、シナリオだけじゃなくなりますよね。で、ましてや RPG ってもうドラクエとかが出てる時あたりからもう何年経ってます、もう20年以上経ってるから、種々雑多のね、もうたくさんの RPG 出てますから、もう要はオリジナリティを出さないといけないと。他と同じじゃつまんないから、もっと独特なねやつを作んなきゃいけないんですけど、 RPG でそれ考えらんないんですよ、残念ながら。いや、しっかり本気で考えればね、何個か出るかもしれないんですけど、でも個人的にはちょっと、って思ってしまいますね。はい。だからちょっと RPG に関しては苦手かな、と、そう思います。まあ、あとはそんなにね、そんな他のジャンルのゲーム開発とかね、企画とか考えてないっていうのもあるんで、難しいかなっていうところもあるんですけど。まあ、でも、RPG はちょっと難しいかな、個人的にはっていう感じです。まあ、仕事ね、もしゲーム会社に入った場合はね、あんまり選んだりとかできないんで、 一応自分でもね考えたりできるようにはしとかないといけないなとは思います。あれメール来ちゃった、まあいいや。はい、では置いといて、携帯の話は置いといて、ですね、次、もう一つね、苦手について考えたのが、あのこれ完全にゲームとは違うんですよ。人と話をするときに人の目を見て話すことが苦手だなーって、いつぐらいからだろう、つい最近なんか気づくようになりました。では気づきました。なんだろうな、いやなんか先生が話してて、でそれを聞いてるとき、あるいはこっちから話するのに時に目線合わせるとか、まあそれこそバイトとかの面接で、まあ、視線合わせるのは全然余裕なんですよ。そんくらいいけるんですけど、いざ普通の会話をするとなると、なんだろう、こっぱずかしいのか何なのか知らないけど、ちょっと目線合わしにくいんですよね、相手の目を見るってのが。ほら、あれ対面してるやつと話すのもちょっと苦手かな、話す目を合わせるのが。友人のと話してる時ってもたまにね、あの視線合わせにくいとかってあるんですよ。それが高校の時とかの友人にも関わらずですよ。あら、ああ俺こういうの苦手なんだなと思って、まあ恥ずかしいっていう観点なんでしょうかね、だから苦手なのかなってそう思いまして、まあこれのについてね、まあ克服ね、まあ恥ずかしさを捨てろというか、そういう感じでしょうかね。でも目線も合わせないで話するのって正直いけないですよね、コミュニケーションとしては。やっぱり相手の目を見てしっかり自分のことを言わないと会話できませんしね。そこはちゃんとこれは本当に直さないといけないなとは思いました。人と会話することはね全然苦手じゃないんですよ。てか変、あのこの人ね、人が会話してる時にね、自分がちょっと知ってるものがあったらね、お丸あるかと思いながらね、会話に乱入しやがることがあるんですよ。まあ、正直それもあんまりねいいことじゃないんですけどね、もう会話を盛り上げるという意味ではいいかもしれないですけど、あんまりね、はい、自分たちで話してる時に変に割ってこられるのもね、いいことじゃないかもなと思いますんで、そこは置いて、まあそれは別として、だからもっとね、会話、まあね、これからどんどんね社会に出たらね、特に上司とかね、コミュニケーションしっかりしないといけないですし、あるいはお客様とかね、そういうのと接する仕事に入ったとしたらもっとね重要ですから、まあそういうことを考えたらね、これはちゃんと直さないといけないなと思います。まあ一応具体的にね、直す考えとしては、恥ずかしさを捨てるというか、恥ずかしいと思っちゃダメだと、相手の目を見て話すことが当たり前なんだと、そう考えるようにというか意識しないと、恥ずかしいと思ったらその時点でもずっと恥ずかしいっていう考えが出てくると思うんですよ。だからもう自らこれが当たり前なんだと、こうしないといけないんだぞって思って会話しないと、目線を見て会話しないとダメなんじゃないかな。まあ個人的にはそう思います。まあね、リアルでね、僕に会ったことある人ってね、ケクノさんしかいないんですけど、パーソナリティの中ではですよ、まあまあもしかしたらね、誰かこの後ね、機会があったらひょっとしたら会うかもしれないですけど、また会わないでしょうけどね。まあそんなことがあったらね、あこいつ目見て会話し目見てないなーって思うことがあるかもしれません。その時はね、あこいつ恥ずかしいんだな、プークスクスって笑ってやってください。本当にダメなね、目線合わせで会話するのって。慣れ親しんだ人だったらね、やりやすいんですけどね。なんで高校の時の友人とかダメかな。あ全高1高2の時から遊んでたにもかかわらず、それでダメってお前何なんだよって、本当自分でもそう思いました。ちょっとこれはね本当に直さないといけないなと、そう思いました。という感じでね、苦手、まあこういう感じですね。まあ僕が考えられる今の時点の苦手はこんな感じです。まあね、一応どう解決していけたらいいかなとかもちょろっと言いましたし、ただ嫌いにね行く方向ではないんで、だってこれでね、もし人の目線を合わさないで会話するってなって、じゃあ完全に目線を合わさなければいいんだとしたら、まあ、それはちょっとダメじゃないかっていうのがね、僕の中にあるんで、それはやりません。一応ね、考え方がね、どっちかというとプラス寄りな人間なんで、どうにかしてプラスにしようという考えを持っていきたいと思います。はい。 ということでね、もう15分ぐらいですね、いい具合です。はい、ということで、まあ、この辺でね、今回のトークテーマね、苦手についてはね、終わりにしたいなと思います。はい、ということでね、コメント、ぜひぜひまだまだね、お待ちしておりますので、ね、どんどんね、コメントしていってください。はい、あとね、アクセスランキング参加しているみたいです。日本ブログ村のところね、ワンクリックをできればお願いいたしますということで、あとはね、僕以外のパーソナリティの皆様、ぜひぜひお聞きになってください。っていう感じですね。はい、まあ、そんなこんなんでね、15分お付き合いいただき誠にありがとうございました。次週のトークテーマはね、何度ね私が決めるということになりましたのでなってますので、どうなるかな、まだ決めてないんですよ。そろそろ決めないといけないんですけどね。はい、ということで、まあ、ここら辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。また次回お聞きください。ではさようなら。